What's up? いかがお過ごしでしょうか。プロレスリングハイプ始まりました。この番組では好きなプロレス、スニーカー、ファッション、そしてヒップホップなどあらゆるジャンルをミックスし、好きなことだけをフリースタイルで語っていくラジオです。今回も皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。お相手はサウナ&スパ健康アドバイザー、バモスデザイナー、レプリカチャンピオンベルトバイヤー、ベストベシャリマシンこと MC イツでございます。はい、今回のプロレスリングハイプは、74回目の収録でございます。はい、前回73回目はあれだね、WWE のエリミネーションチェンバーについて、語りました。でということで、またちょっと感覚が空いてしまいましたね。ずっと撮ろうと思ってもなかなかこう思い越しが上がらないっていうね、悪い癖ございますけど、最近あった出来事で言うと、つい先日スニーカーのね、抽選、スニーカーズというねナイキの抽選アプリがあるんですけど、あれで抽選が当たりましたね。エアジョーダン1、ね、ナイキエアジョーダン1、リーなんて名前だったかな、ジョーダン1のね、足にさ、かかとのところにバッテンが入ってるねやつが出たんですよ。でそのバッテンマーク入ってるやつを、まあ、なんで買ったかって感じなんだけど、バーンドっていう、昔ブレットっていうね、赤と黒のジョーダン1、マイケル・ジョーダンが履いた靴があるんだけど、その後ろにバッテンマークがついてて、でそのバッテンマークってのは何かっていうと、昔の NBA の規定で、その服、なんだっけ、白色以外の靴を履いちゃいけないんだったかな、まあそのコスチューム、ユニフォームと色が合ってないとダメだっていう規定があったんだけども、マイケル・ジョーダンはそれを履き続けて、でその罰金を毎回払うわけよ。5000ドルだったかな、500ドルだったかな、5000ドルだったっけ、これね、毎回、ナイキが肩代わりして、まあそれを広告としてね打ってたわけなんですよ。で今回はそれを思い出させるような、こう彷彿させるようなバッテンマーク、そしていろんなね言葉がこう散りばめられてるエアジョーダン1、リベリオネア、リベリオネアかな、意味がね、なんだっけ、反逆者みたいな感じの意味だったかな、まあ、要はその型にねはまんない感じを象徴するバーンドっていうバッテンマークが入ってて、これめっちゃかっこいいなと思って買いましたね。やますか当たると思わなくて、ほんと軽い気持ちでパッてちょっと応募したんですけど、でこうやって軽い気持ちの時に当たるんだよね、スニーカーって。もうマジでこれ欲しいって時結構外すんですよね。なんか皮肉なもんですけど、ナイキ側からのこのなんだろう、特殊な電波を使ってさ、俺のこの欲しい脳波みたいなのをこう読み取ってんじゃねえかみたいなね思っちゃいますけど、まあ本当はねその日、土曜日に抽選があったんだけど、その日のねシプリームの方を本命で狙っていて、まあ買おうと思ってたんですよね。まあその、シプリームの話はまたちょっとこの後で話していこうかなというふうに思います。でスニーカーの、細かいレビューとかはまたキックスパーティーの時にね語っていこうかなというふうに思ってるので、まあそちらもお楽しみに。であと最近はベンチプレスを購入したんですよ。っていうのも、ちょっとホームジムみたいなのをちょっと作りてえなってずっと前々から思っていて、でダンベルと懸垂のねマシンは家にあって、あとも腹筋コロコロとか、まあこまごましたのいっぱいあるけど、でベンチの椅子とベンチプレスのダンベルがずっと欲しかったの。でこの前ね、なんて言うんだろうな、あれはスマホの、まあ、アプリでこう通販サイトみたいなのがあって、でそれで大きめのクーポンがいただけたので、それでなんか買いたいなと思った時にベンチプレスでできて、あいいなと思って、でまあジム行ってもね結局俺ベンチばっか上げるんですよだからもうベンチありゃよくねみたいな、なんかいろいろ器具揃えても結局ベンチありゃいいんじゃねえのと思って、でダンベル購入したんですよ。でベンチ買おうかなと思ったんですけど、置く場所がなくて、 で困ったなと思って、で結局ダンベル、そのベンチプレスのねやつ、それこう分解できるやつなんですよ。だからこうちっちゃくなるし、こう長くこう組み立ててこうやれるんで、これいいかなと思って買ったんですけど、重さが30キロくらいしかなくてちょっと軽いんですよ。だちょっとなんか物足んなさもあるけど、まあ家でやるくらいだったらこれくらいがいいのかななんて思いつつやってますね。なんかあれなんですよね、なんか家でさこうできることはなるべく家でやりたいなみたいな。で家でさ、もうこれこそそれこそサウナ入れたらめっちゃいいのになとか思って、なんかね家でサウナこうあるんですよ、サウナのストーブがね売ってて、でサウナストーン乗っけてさ、でテントみたいなの張ってやるサウナがあるんですよ。それいいんじゃねえかなとか思うんだけどさ、結局サウナってなんか行くのも楽しかったりするから、 なんだかんだそれでねちょっと購入せずにいるんだけど、いずれ欲しいものリストのうちに入ってますね、家用のサウナ、うん。まあね、ずっとね家で やりたかったねベンチプレスが手に入ったんで、今一生懸命胸筋を鍛えてますね、うん。まあ、ちょっと最近太ってきちゃってるんでね、また体引き締めていかないとなっていうふうに思って買いましたね。ランニングもちょこちょこしてるんですけど、だから最近こうランニングってあんまりこのなんだろう、消費カロリー的にコスパ良くねえなと思って、でもその走るっていうその行為自体が好きだから全然俺ありなんだけど、あれ消費カロリー的にはさ、時間とね労力をかける割にはそこまでこう効率よくないんだよね、うん。まあちょっと考えさせられますけど、まああとは最近サウナで言うとあれですね、あのカルマルというね、うん、おそらく今日本で一番こうなんだろうな、行きたいって、うん、なんて言うんだろうな、一番人気っていうあれでもないんだけど、みんながこう一度は行ってみたいって思うようなサウナランキング今1位じゃないかなっていうカルマルってところにねこの前行ってきて、いやそこめちゃくちゃ良かったんですけど、まあ、それはまたサウナの話でこう細かくするとして、その時にね、漫画コーナーがあって、でこう漫画がめちゃくちゃ置いてあったから、あなんか読もうかなと思って、あそういえば呪術廻戦最近映画もやってるしなんかいいなと思って、で1巻を取ったつもりが呪術廻戦0巻っていうのを取って読んでたんですよ。でそれがちょうどなんかその映画のその舞台、その漫画を映画化して今やってるので、それがこう大ヒットしてるんだよね。でそれ読んでて、あめっちゃ面白いなと思って、でゼロを読んだことをきっかけに、そうその後ねこうネットとかでさ漫画読んでて、で結構最新の方までこう近づいてきたんだけど、やっぱハマると一気に読んじゃうね漫画ってね、うん。今170話くらいまで一気に読んじゃったんですけど、めちゃくちゃ面白いですね。でいつもハマるのが遅いんですよね鬼滅も読もうと思ってなかなか読み進めてないし、もっと前で言うとキングダム果てしなすぎて全然追いつけないですね、うん。いやーまた漫画もね最近ハマってきてってあれでもないけど、読むようにしてきてね、こういうインプットもまあ大事だなと思って、こういろんなエンタメに触れるっていうのはねこういいことだなというふうに思ってるんで、まあまた漫画の話とかもこれできたらいいかなというふうに思ってます。はい、ということでね、今回はプロレスの話はですね、WWE ではなく AEW ですね。で、レボリューションっていうビッグマッチがあったんですよ。で、レボリューションは4大大会の一つになるのかな。うん。まあ、一応大きめのね AEW の大会がありまして、でこれ見たんですけど、これしばらくね、こういつか話そうと思ってこれで。このプロレスリングハイプで話そうと思いつつ、ついついねサウナとかに行ってしまって、語る暇がなくて、で気がついたらもう日が経ってたんで、こう見直してねパパパッとこう飛ばして見直して、まあ、思い出しながら喋ろうかなというふうに思います。 ではでは、まず第1試合ですね。第1試合はクリス・ジェリコ VS エリー・キングストンで、まあ、英語よくわかんないですけど、この試合前のプロモとかを見てると、こう生え抜きエリー・キングストン対エリートの、ジェリコみたいな感じの対決ですと。でこれエリー・キングストンがね、こう入場してきていきなりハーフル・ネルソンスープレックスするんですよ。でこのハーフル・ネルソンでめちゃくちゃジェリコが頭ぶっ刺さるっていうね、みたいな、いきなりすげーみたいな、なんかいきなり雑草魂出してきたやんみたいな。でエディ・キングストンとか、あとまあこの世代の、ROH 系の、インディー選手ってなんかみんな、視点のプロレスが大好きなんですよね。なんかそれを教材にしてみんなあれなのかな、やってんのか。やっぱ熱中してた時のさ、プロレスって多分こうやるってなったら色濃く出ちゃうもんなのかなっていうふうに思うんだけど、結構こういうさムーブやる人多いよねっていう、あの90年代の、新日系ジュニアっぽい動きか、全日本系四天王の動きか、前女感みたいな、ああいうちょっとなんか感じがミックスされたのがこの2000年代、2010年代くらいの、米インディーって感じがなんかしてて、なんかそれをちょっと思い出させるような一発でしたね、このハーフネルソンエディ・キングスのね、でこのエディ・キングスの多分そういう、まあ、ギミックじゃないけどさ、まあ、最近でいうタイチみたいな感じなのかな、この洗脳プロレスオマージュみたいな動きをこうたくさん入れるんですよね。で、エディ・キングスのバックドロップだったりとか、あと裏剣を決めるんですよね。裏剣一応得意技にしてて、これもアジャなのかなみたいな、なんかこう DB とかであんま裏剣とかさ、こうバックドロップっていう感じじゃないけどさ、 ROH とかは当時逆にその DB ではなかなかやらないような路線みたいな感じでこうやってたんだよね当時。だからエプロンの、攻防とかもすごいいっぱいあって、で今でこそジェネリコとかさ、ケビン・スティーンが WB ってそういうムーブをちょっと WB に取り入れてるけど、それまで全くなかったから、まあそれは彼らがね ROH で築いてきた栄光みたいなのを WB に持ってきたって感じになるのかな。で、バックドロップ2発から裏剣がカウント2で、ジェリコが反撃で、カウンターの、コードブリーカー、このコードブリーカーのキレがすごいんですよ、成長でも一発、決めたりしてて、ちょっとこうシェイプアップしたのか顔がほっそりしましたね、お腹もね、だそれが功を奏したのか、結構キレのいいコードブリーカーが見られましたね。で、必殺技ジュージャスエフェクト、後ろ回し肘ね、バックローリングエルボー、裏回し肘、バックローリングエルボー、ジューサスエフェクトを狙い、そこにカウンターで、裏剣を決めると、エディ・キングソンね、決めて、エディ・キングソンがスレッチプラムを決めますと。でスレッチプラムさ、あれ最近ちょっと流行ってきてない？あの DDT でさ、竹下が、プルスウルトラっていう名前で使ってるよね。あれプルスウルトラがあのスレッチプラムだっけ、あの腕をこう首で巻いたバージョンのスレッチプラムをやるよね。で太一が最近やってたりとかして、あ太一対エディ・キングス面白いかもね。まあ、まあそんな感じです。ちょっとなんかこのスレッチプラムが来てるんじゃないかなっていう、なんかあのあれだね、あのレトロブームみたいなさわかります、昔のちょっと前に流行ったレトロ感がさ、今になって逆に新しいみたいな感じで、この昔この彩った技を今見るとちょっと輝いて見えるみたいな感じで、このスレッチプラムなんかいいなーなんて思って、なんか最近のこのなんかさ MMA チックにこう 一箇所に効かせた技だったり、かこうなんだろうな、複合的にいろんな部分を掛け合わせた技みたいなのが結構多いけど、このシンプルだけどこうパッと見どこ効いてんだろうみたいなちょっとなんかプロレスごっこみたいな感じでやってないとちょっと痛みわかんないな感あるのがこう逆にいいなっていうね、なんか分かりにくいじゃないですか。腕意識だったら絶対腕痛いしみたいな、ストレッチプランはこれどこだろうみたいな、腰かみたいな、腕か首かみたいな、うん、だからその、曖昧さみたいなのが俺は好きっすね。でストレッチプランを決めて、エディ・キングソンがなんとジェリコから、ジェリコに勝ちましたと。ギブアップを奪ったのはこれでかいんじゃないですかね。でまあ試合後、エディ・キングソンがジェリコにねアクションを求めたけど、ジェリコは拒否して帰っていきますと。うん、いやこのエディ・キングソンの体つきとかもね、含めてなんか愛くるしくて俺は好きっすね、うん、はい。では第2試合、AEW、世界タッグ王座選手権試合 3way マッチ、ジャングルボーイ&ルチャダウルス、これチャンピオンチームですね。で、チャレンジャーカイロ・ライリー&ボビー・フィッシュ、そしてもう一チームがヤングバックスということで、結構あのプロレスの花形といえばこうシングルマッチ、まあ、特にヘビー級っていう、まあ、感じなんですけど、俺一番こうプロレスで好きなのがこのタッグマッチなんですよね。で特にこの、まあ、3ウェイとか4ウェイとか人数が多くなればなるほどいいっていうわけではないけど、なんだろうな、この掛け合わせるさ、掛け算的にこの掛け合わせる展開がいっぱい出てくるからそんな嫌いじゃないですよね、こういう3ウェイとかも。なんだけど、3ウェイとかでこうおーってこううなるさ時ってやっぱその選手たちがこうよっぽど上手にっていうかさ、このなんだろうな、技術がないと多分そうはならないと思うんだよね。まあそんなになんかこう技術論を多く語れる方じゃないけど、その感覚として長く見てたこの感覚としてこの 3way でこう、あこれ面白いって思えるってことは相当な技術が詰まってんだろうなっていう。でこの試合はそれが すごい伝わってくるんですよ。なんかみんなタイプ違うんだけど、それがこう掛け合わさっててこうどんどん加速していく感じ、うん、すごい良かったですね。てか特にジャングルボーイのこの不思議な魅力、うん、めちゃくちゃマッチなわけでもないし、すげえ動けるわけでもないですよ。まあ結構動きは華麗だけど、まあちっちゃくてね。まあ、他の選手から比べてみたら、もう、一般人に近いんですよ。だからなんかこう近い魅力があるんだけど、すげえ強えっていうね。うん。で、まあチャンピオンチームだからっていうのもあるんですけど、結構攻められるんですよ。うん。レッドラゴンにも、ヤングバックスも結構攻められて。あわやってシーンがいくつも出てくるんだけど、ここをね、全て耐えて、で、ルチャダウルスのアシストもあり、最終的にはね、合体技、ジュラシックエクスプレスか、チョークスラムの形で、ぶん回して、あれね、最後、一回転して、裏で、あ、違う。バックドロップの形か、バックドロップの状態でこう後ろに投げてくるんと一回転したのを空中でキャッチしてパワーボムするっていう、あれと一緒ですね。ハブっていう選手わかりますか？ハブのアルマゲドン、こう首を掴んでぐるんと回してねパワーボムするアルマゲドンを合体でやるっていう感じの技がこのジュラシックエクスプレスなんですけど、これはね受けたのが、受けたのがどっちだ、マットか、マットジャクソンなんだけど、このぐるんぐるんさ回されてもうブラーンとなりながらマットに叩きつけられるっていう、これ相当の威力だろうなっていうね。で食らった瞬間このブラーンってなってさ、うわこれ すごいみたいな、強っみたいな、もうすぐにこう伝わってくる感じの、うん、見た目もこうすごいし威力も相当すごいんだろうなっていう。まあ、これをね 受けたマットもすごいんだろうけど、このルチャザウルスのね、このコンビネーションじゃなきゃできない技かなっていうふうに思いますね。でこれで、ルチャザウルスが王座防衛に成功。いや正直レッドラゴンとヤングバックス相手にどうなんだろうって、勝てるのかなとか思ったんだけど、いや無事ね防衛しましたね。なんか盤石感が出てきたような感じがしますね。では続いて第3試合、フェイスオブザレボリューション、ラダーマッチということで、ラダーの上にこう置いてある吊るされてる金の輪っかを取ったら、まあ、勝ちだよっていう。でさらに、まあ、なぜかその金のリングを取ると、次期 TNT の王座権がゲットできると。なんで金の輪っかなのかは、明かされておりませんというね試合形式でございます。で、選手がですね、クリスチャン・ケイジ、オレンジ・キャシティ、リッキー・スタークス、パワーハウス・ホップス、キース・リーでウォードローですね。いやこのメンツ見ると結構なんだろう、パワー系多いなっていうふうに思いません？うん、ホップスもそうだしキース・リーもそうだしウォードローもそうだし、でリッキー・スタークスはどっちかというと動ける系だけど、こう見た目がこうがっちりしてるからねパーケーっぽく見えるし、クリスチャン・ケイジもほっそりはしてるんだけど身長が高いからさ、うん、このオレンジ・キャシディのさ違和感キャシディだけねえこう一般人感がすごいなっていう。まあキャシディはそれでもねこうのらりくらり勝ってっちゃうのが魅力なんですけど、初めて見たのがね GCW のなんかの大会で見たんですよ。2年前のあれがないです、スルマニアミーかな、3年前なのかもうあれ、うん、でオレンジキャッシュにいた時になんだこいつってなって、で速攻ね安高さんに連絡したのを覚えてますね、うん、確か安高さんが、安さんがアメリカに行ってたかなんかだったかな、で帰ってきて一緒に収録した時にキャッシュにいて知ってますっつって、あいつやばいっすよっつって話したんですよね、うん。まあ、そのコラボ回ももしかしたらバックナンバーでね、あのシューティングスターラジオで聞けると思うのでぜひ探してみてください。いやキャッシュの話じゃなくてこの試合の話に戻るんですけど、まあラダー登ってねこの金の輪っかを取るっていう試合で、まあ巨漢たちが結構暴れてたなってイメージがあるんですよ。そのホップスもキースリーもウォードローもで、やっぱでかい選手がこんだけ AW に揃ってるっていうのはまあすげえなと思ったし、この、ラダーマッチかけるマッチョといえばもうラダーバンプ、うん、ラダーにボコボコね、投げまくってましたね、うん、で、途中でさあいつ、名前なんだったっけな、最近出てくるなんだっけペイントしてるさお化けみたいなやつ、ダンハウゼンかなだったっけ名前がさ出てきて、こうチャンスをさ輪っかを取るチャンスをこう削って、あのなんか乱入キャラあれ新しいなっていう隠れキャラみたいな最近ちょこちょこ出てきますね。で、結局ですねウォードローがこのリングを取ってこの試合の勝者になりましたと。でこのラダーマッチ系の時はねいつも言うんですけど、もう語るのを聞くより見た方が早いっていう、うん、見どころもちろんたくさんあるし、この細かいさこのわーっていう感じはさなかなかこの音声で伝えるのは難しいよねっていうふうに思うんですよね。まあそれを伝えるのがねこのまあなんだろう、このパーソナリティ力だと思うんだけど、ちょっと難しいですね。はい、ではでは、第4試合ですね。次が、女子の王座戦ですね、TBS 王座戦、チャレンジャージェイド・カーギル VS チャレンジャータイ・コンティ、ジェイド・カーギルってのはあの緑色のね、髪型の女のね人ですけど、これね前なんかの試合で見た時にうわこいつすげーって思って、まあ、チャンピオンなんだみたいな、なんだこの TBS チャンピオンなの、なんだこれみたいな、まあ、多分 TNT 王座の女性版みたいな感じなのかな、うん、まあち ょっとよく分かんなかったんですけど結局どんなビルドか結局このカーギルがあのドドンと同じ形のね技を決めて勝ったよっていう、感じでした。特に感想ねえな。はい、続いて、第5試合、ドッグカラーマッチ、CM パンク VS MJF。 これはね語りどころいっぱい。まず MJF といえば、バーバリーチェックで、バーバリーチェックのマフラー、そして、ガンを着て入場していくのが定番ですよね。で、冒頭でお話ししてた、シプリーム購入の時に実はこの、ウィーク3でこうシュプリームとバーバリーのコラボが出たんですよ。でこの首のねカラーの部分だけがレザーのバーバリーコートが出て、これめっちゃかっこいいと思って、これ買ってそのコート買ったら金の指輪買って MJF になれんじゃんみたいな、別に慣れるために買おうと思ったわけじゃないんだけど、このね、もともとバーバリーのコートがあの形はなんだっけ、トレンチコートは20万か30万ぐらいするんすけど、シュプリームとコラボでいくらになるのかなって思ってて、そしたら16万だっつって、お安いと思って、まあ、安くないんですよ16万なんて、絶対安くないんだけど安いと思って、で、黒色のやつにボディにこの刺繍でねバーバリーのロゴとシュプリームのボックスロゴが背中に入ってるやつがあって、これめちゃくちゃかっこいいなと思って、で黒にレザーのそのカラーだからこうレザー感が浮き出てなく、こう上品かつこうチョイストリートみたいな感じが、もう最近見たこの、ファッションアイテムの中で一番こう刺さって、これ絶対買おうと思って、でぶっちゃけ16万なんでパッて誰も買わんやろなと、で海外のその完売速度みたいな毎回調べるんですけど俺で結構時間かかってて、完売までに1分かかったのが60秒ぐらいかかってて、で人気商品は3秒とか売れるんですよ。そういう聞くと60秒めっちゃ長いじゃないですか。だからあ余裕だなと、正直ポチる勇気さえあれば買えるっていう謎の自信があって、で、その日ね9時にスニーカーの抽選も当たってるんで、これ勢いついたなと、もう前哨戦勝ったと、あとはもう本戦タイトルマッチベルトそれだけだという状態でですね、なんとアプリが落ちてしまってシステムダウンしてね、もう参加すらできなかったですね。まあそんな悔しい思いをねこの MJF のガンを見た時に思い出したんですけど、今回語りたいのはここじゃなくて、いや CM パンクですよ。 CM パンクがねなんとね、昔の ROH 時代のコスチュームで入場と、もちろん、曲もROH でと、で当時中学生の時にこの、中学生高1行く前手前かやっぱ、中学生の時に、WB にハマって、でそっからこうすぐね、TNA って団体と ROH って団体を知るんですよ。で元の WB の選手がこうそこで活躍してるよって感じで知って、まあそこから昔の、ROH とかの試合も見てたんですけど、昔の ROH チャンネルでこう昔の 名勝負みたいなのを結構バンバン上がってて、今どうか分かんないけどすげえ昔上がってたから、今のさこうサブスク入って昔の動画を漁るっていうのがまあ今できるじゃないですか、そのサブスク入るとね、それが昔は YouTube で全部見れたんですよ。だから、TNA の昔のアーカイブも ROH のアーカイブも全部見れて、でハマった時にさうわーと思ったら CM パンク今 WB 上がってるけど昔は ROH だったんだみたいな感じで見てたんですよね。で ROH の時の CM パンクかっこいいんですよ。で何がこう俺の中でかっこいいと思ったかっていうと、あのなんつうんだろうな、ハーフパンツにこうレガースみたいなの履いてくるんですよ。で当時中学生で俺バスケ部だったんで、バスパンにねこのロングソックスとかのさ、サポーター系つけるのさ、CM パンクになれんのよ。だからさ、それがさ、かっこいいと思って。で、俺もちょっと CM パンクみたいにやっぱやりたいじゃん、中学生だし。ってな感じで、まあ CM パンク当時の好きだったんですよ。で、上とかパーカーとか着てさ、なんか俺、なんかフードとか被っちゃって、これ CM パンクじゃんみたいな感じでやってたのもすげえ思い出しましたね、この CM パンクの入場で。 懐かしいなっていう。だって中学3年生だからもう何年前なのって、 10年以上前でしょ。だってね、10年近く前か。うん、いや懐かしいコスチュームで、ね、しかも10年以上前か。だって俺が当時アーカイブで見てた CM パークだからね。うん、そうそうそうそう、あそう考えると、だからね、懐かしいコスチュームで出てきて、でこのさ曲もさ、こう AW 見に来てる人たち結構歌ってんのね。だから覚えてるんだなんてちょっと感心しつつ、うん、もうそこで心持ってかれちゃったんですよね。まあ試合にね入る前までで結構喋っちゃったんですけど、試合自体はあのドッグカラーマッチってことで、あの首輪をつけてチェーンをつながれた状態で試合するというような感じで、結構 CM パンクがそのハードコア的なね、チェーンを使った攻撃を多用してて、あなんか MJF がそっちで流れ作るかなと思ったんですけど、やっぱベテラン CM パンクの、力が光りましたかね。うん、で、ウォードロー、 MJF の、側近みたいな感じで今ついてますけど、ウォードローを呼んで、ダイヤの指輪を渡すように言うんですよね。でまあそれでまあぶん殴って倒そうとしたところ、ウォードローがこう渡さない、うん、取り出せないみたいな感じで、でその間に CM パンクがこう攻撃攻めに転じるんですよね。でそれウォードローがこの指輪を渡すというかリングに置いて帰っちゃうんですよ。で CM パンクがそのリングをつけて掟破りのね、ダイヤリングパンチを決めて、なんとこれで MJF が負けてしまうというような結果だったんですね。試合内容もすごい濃くて面白かったし、もう試合前からもういろんなこう思いがね張り巡らされて、で最後にはこの、ウォードローのこの、ま、裏切りというか、なんかこう右手にハンつけたようなね感じのエンディング、もう全てが最高でしたね。うん、This is American Pro Wrestling って感じで、うん、当時熱狂してた気持ちがこう思い出しましたね。はい、では第6試合、ブリット・ベイカー VS、サンダー・ロサ、AEW 女子王座戦ですね。うん、ブリット・ベイカーいいね、うん、シンプルにかっこいいな。で最後カーブストップ決めてスリーカーが決めましたと。こうなんだろうな、この AEW の女子ちょっとまあ見てまあ面白いんだけど、なんかあんま、うん、語り代がないのか俺が語れないだけなのか分かんないですけど、うん、まあでも面白かったですけどね。うん、ブリット・ベイカーかっこいいなーって感じですかね。はい、まあちょっとから行きましょうか、ね、時間も長くなってしまったんでね。では第7試合、シングルマッチ、ブライアン・ダニエルソン VS ジョン・モクスリーと、うん、まあ元 WB 勢の2人がシングルマッチで、まあブライアン・ダニエルソンはこのテクニックで押す中、ジョン・モクスリーがこのね、荒々しいファイトでこう応戦していくと。なんだけどさ、ジョン・モクスリーってさ、こう日本来た時もそうだったけど、俺こう破天荒だぜって感じだけど意外とうまいじゃん意外とやることできてるみたいなさ感じだから、意外とだからダニエル・ブライアンがさ、こうあブライアン・ダニエルソンがさ、こうちょっと押されてるっていうかさ、ちゃんと対応できてるモクスリーかっこいいなっていうね。なんかああいう男やっぱかっこいいっすよね、うん、モクスリーみたいな感じだね。男は惚れちゃうなって。なんかだんだんこうね、ブライアン・ダニエルソンよりかはこう自然とモクスリーにこう意識がいっちゃってたんだけど、モクスリーの、ブルドッグチョーク、あの横にさかけてやるスリーパーを抜けて、ブライアンがあのランニングに、最近ブサイクニーってあれ言ってるよね、あの実況の人が、まあ、あれ正式にブサイクニーなのかな、うん、まあケンタのね、ブサイクへの顔面蹴り、膝蹴りかを、まあ、ダニエル・ブライアンがこう継承したっていう経緯があるからブサイクニーって言ってるんだろうけど、いやなんかそういうのなんか嬉しいよね。でもね、うん、こう英語の中でさ久々に聞こえてくる日本語ってのはなんかいいなっていう、まあ、ブサイクだけどね聞こえてくる言葉はブサイクだけど、 まあ、ブサイクニーってね名前でやってるのかな、うん、いやいいっすね。で、反撃をしますと。で、トライアングルスリーパーっていうのかな、言ってたのかな、まあ、三角締めトライアングルスリーパーって言ってて、でを決めて、頭頂部にさこの肘を当てるっていう、まあ MMA とかでもよくあるムーブなんだけど、をしてる時に MOX がくるくるっとこうジャックナイフ式エビ固めだな、まあ、ジャックナイフでこう固めるような形でフォールしてスリーカウントというような感じでしたね。でこの肘でさ、まあ、モクティとかもう血だらだら流してるんだけど、ネリー・ブライアンがこの3入れられたことに対してこう逆行してすげえこうボコボコ襲うんですよね、うん、でまあモクスリーもそうなんかこう火がつくタイプじゃないですか。だからこう乱闘になるんですけど、乱闘になったらウィリアム・リーガルが入場してくると。いやリーガルもこっち来るんかいみたいな、まあ多分レスラーとしてっていう感じではないと思うんだけど、ね、WB とかでも NXT の時かには、GM とかもやってたんで、多分そういう感じで、首脳陣側として AEW に参戦って感じかな。で、まあ、今回はちょっと顔見せって感じでしたね。でさ、この顔ぶれ見て何か気づきません？これ俺さ思ったのが、初代 NXT、 初代ね、あのオーディション番組時代の NXT でこうティーチャーみたいなさ、この教える側みたいな感じでスーパースターと、若手がいたんですよ、ね、で、その先生たちがリーガル、CM パンク、クリスチャン、マット・ハーディ、クリス・ジェリコなんです。で教え子として、ダニエル・ブライアンがいるんですよ。これがすごいなんかね出てきちゃって、でもオーディション時代の NXT やんっていう、 NXT1 やんみたいなこれすごい思い出したんですよね、ウィリアム・リーガル来た時にAW に勢ぞろいやんけって思って。だそのうちウェイド・バレットとかも来るのかな、うん、懐かしいね。いやすごい、ネクサスメンバーどうなった、そうね、それこそだから当時熱狂して見てた中3の時に、中3の夏の、サマースラム、ネクサス VS スーパースター、あれの試合とかすげえ面白かったなってね。ネクサスがだから AW で復活するのも時間の問題かもしれないですね、うん、まあそれはさておいて、まあ、ウィリアム・リーガルがここでね、入ってきましたよって感じでした。はい、では、第8試合、トルネード6メンタングマッチ、アンドラデ&マット・ハーディ&なんだっけあいつ、アイゼア・キャシディか VS、スティング&ダービー・アリンサミー・ゲブラというような感じっすね。で、トルネード6マッチな、6面マッチなんでこう入り乱れて、で場外の攻撃もありっていうような感じの試合でした。でもうこの試合の一番の、見どころといえばスティングがねダイブしましたよ。はい、この試合は2回ダイブがあったのかな、うん、サミー・ゲバラのスパニッシュフライで場外で、テーブルクラッシュ、そしてスティングの、スプラッシュ。あ、スティングがめっちゃ体張ってたし、この試合すごいこう生き生きしてて、てかなんかこの最近のねこのダービーアリーと組んでスティングが超若いんですよ、うん、すごい生き生きしてていいっすねスティングがダイブするなんて誰も思わなかったんじゃないですかね。いやまさしくあのシーンなんてホーリーシェイってめちゃくちゃ痛くなるよね。こう客席とかの方からさこうバーンと飛び込んでこうテーブル2枚クラッシュするっていうね。いやスティングおじちゃん体張ってんなって感じでしたけど、まあ試合的にはね、アリンがパイプエースの上に、マット・ハーディにスコーピオンデスドロップ、そしてフィンドロップを決めて3カウントと。でこのマット・ハーディがさこのアリンの首に、パイプイースをかけて、ツイスト・オブ・フェイトを狙うんですけど、これあれですよね、レッスルマニア25の時の、マット・ハーディ対ジェフ・ハーディの試合でマットがジェフを仕留めた一発ですよね、うん、それを仕掛けた時におー懐かしいとか思って、 まあ決まんなかったんですけどね、これ決まってたらねマット・ハーディ勝ったんですけど、まあ、アリンがね切り返したのスコーピオン・デスドロップを決めたと。いやスコーピオン・デスドロップもね、正式にダービーアリン決しあれなのかな継承したのかな、うん、この師弟関係ねいいっすね。最近よくこのサミー・ゲバラも一緒にいるんだけど、このサミー・ゲバラってやっぱさこのなんだろうな、インナーサークルが解体されてこう注目する場所がねこう少なくなってきたところで、TNT 王座を取ってこう上に行ったじゃないですか。でさらにこのスティングたちと絡むことでさらにね上までこう人気がね上がってきそうな感じがするんで、すごいいいなっていういい現象だなっていうふうに思いますよね。まあでもダービーアリの方が今回目立ってたからね、ゲバラ的にはどう思ってたのかっていうねところもありますけど、はいはいはい。ではでは、この日のメインイベントですね、 AEW 世界王座戦、チャンピオンハングマンページ VS チャレンジャーアダムコールと。だアダムコールがねこれチャレンジするっていうのもなんかこの最近までのねこの NXT をチャンピオンとして引っ張っていたアダムコールなんで、正直アダムコール取るかなっていうね。でハングマンページは元あれだねアダムページじゃん、アダム対決もあるんだよね、だからね、うん、違うか、うん、でこのさ結構俺の中でアダムコールこれ取るんじゃないかっていう場面がいくつかあって、あのラスなんだっけ、パナマサンライズを決めてラストショットを決めたんですよね。で決めてスリーカウント取れなかったと。でまあ1回目だからまああれかなと思ったんですけど、その後、スーパーキックパーティーをねスーパーキック乱発をして結構攻めるんですよ。なんつうのバック転してるところをさムーンサルトしてるところをこの蹴りで迎撃するっていうシーンをよく NXT 時代はね使ってたんですよ、アダムコールが。でハングマンページここの時に場外に飛ぶじゃないですか、だからここで使うかなと思ったんですけど、まあ普通にリング内でやってましたね。でもあれやっぱなんだろうな、見るとおおってなりますよね、これ入ったらやべんじゃねっていう感じで、パナマサンライズも結局2発食らったのか、場外回す3発食らったのかな、だから結構食らってる印象があって、でこのパナマサンライズっていうのがあのあれじゃないですか、ひっくり返すとハングマンページのあのアクスギロチンドライバーの形とこの表裏一体な感じがあって、この超危ねえシーソー感、うん、どっちが食らうんだっていう感じがあって、こういうなんだろうなくるくる回る感じは好きっすね、うん、場外にテーブルを置いてハングマン、アダムコールが、パナマを狙おうとすところをアクスギロチンでね迎撃したりっていうシーンもありましたけど、カウンターでも使えるし、相手を沈めるためにも使えるね、あのアクスギロチンドレバー長年使ってるけどね、あれいい技っすね、うん、で、最終的にですね、ハングマンページがラストショットを決めて、さらにバックショットラリアットを決めてのスリーカウントダッシュと。ハングマンページがねもうこれ完璧に、アダムコールを超えたっていうか、まあ、倒したって感じになるんじゃないですかね。なんかこ どうしてもアダムコールの方が WWE からのね参戦って感じで格上感があったんだけども、なんかそういうことね、試合序盤とかはアダムコール取るんじゃないかなと思ってたんですけど、もうだんだんこのハングマンページがこう盤石感が出てきてこう防衛につながったかなっていう感じですね。でまたハングマンページがね持っていた方がケニー復帰した時の、ストーリーも、まあ、繋がってくるかなって感じで、ぜひぜひ持っててほしいですけどね。なんかこのまだこのハングマンページこの上り途中感があるから、この成長に期待しつつもちょっと取られちゃうんじゃないかって不安があったりして、このスリリングな感じが今たまんないですね。ハングマンページ最高です。はい、 ちょっと最後の方ちょっと駆け足になっちゃったんですけど、今回ねレボリューション2022について語っていきましたというような感じで、このアメプロ界ね、なかなかこう聞く人が少ないですよ。なんでね、めげずに今後もねアメプロ配信していこうかなっていうふうに思うので、ちょっとでもね興味持ってくれたらね、YouTube とかではあの今日語ってないですけどキックオフショーとかもやってるんで、ぜひぜひ見てほしいなというふうに思います。はい、では最後にお知らせさせていただきます。はい、プロレスリングハイプでは皆様からのメッセージお待ちしております。番組ツイッターはスターラジオ555です。フォローの方よろしくお願いします。感想つぶやく際はハッシュタグ SSR555、 そしてプロレスリングハイプをつけてツイートの方よろしくお願いします。はい、相方長さんとやっております全力シューティングスターラジオもですね、同じく、ポッドキャストまたは、Spotify などで、聞きますので、そちらもね合わせてチェックしていただければなというふうに思います。はい、では、ここにて、シャープ74、AEW レボリューション2022について、以上とさせていただきます。はい、次回もね、楽しみに待っていただけたらなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。お相手は MC イッツでした。